香織です。情熱新潟、今回はマルシン食品株式会社の代表取締役新保清久さんです。新潟市は寺尾と白根に工場を構えるマルシン食品は、お餅やゼリー、シャーベットなど1000種類以上の商品を生産、介護や栄養補強のためのゼリーも手掛け、日本のみならずアジア諸国へも盛んに輸出しています。マルシン食品の新保社長に玉木直子アナウンサーがお話を伺いました。
新保社長は3代目でいらっしゃると伺いましたが、はいはい、初代は和菓子屋さんでいらっしゃったそうですね。はい、
明治34年生まれの、まあ、私にすら祖父なんですが、はい、その小学校4年の頃、城下町である柴田の和菓子屋さんに、いわゆる修行に行きましてですね、20歳の時に新潟市に戻ってきまして、それで和菓子屋さんを始めたということで、まあ、当社にしては大正11年に、和菓子屋を始めましてですね、まあ、当社にとってはその年を、創業の年としているところでございます。
はい、スタートが和菓子屋さんですが、はい、そのままではなかったわけですね。
はい、まあ、戦争後、第二次世界大戦後、甘いものに日本中飢えていたと、まあ、そんな中で飴玉をですね、はい、作りまして、
2代目お父様が、
はい、父が始めました。はい、それで、飴玉を作って、売っていく中に、どうも新潟の地域性を生かした特産品を作りたいという思いを持ちまして、それで、お餅を作ろうというふうに、したそうであります。
はい、でお餅をいろいろ作ったわけですか。
はい、そうです。はい、まあ、平成3年に切り餅の工場を作りまして、大々的にやろうと思った年にですね、不作になりまして、
冷夏でお米が取れない時ありまし
たね。そうなんです、はい、平成3年、平成4年、平成5年と仕入れした原料代と販売する、製品が同じ金額っていうぐらい、大変お米が、原料米が暴騰しましてですね、まあ、苦労して、大変、やっていけるのかなというふうに、まあ、悩んだこともありましたですね。
その頃に、はい、新保社長が社長として就任なさったんですね。
はい、ですから平成5年に、社長になったんですが、なった途端、まあ、いろんな玉が飛んできましてですね、
玉と言いますと、
まあ、大変その不作だとかですね、あ、まあ、原料米の確保は第一ということで、今まで、ルートのなかった原料米の仕入れルートをとにかく作ろうということで、新潟の地元の、農家さんたちといろいろ契約を結んだり、しながらですね、はい、まあ、今に至っているということです。
そしてお餅だけではない展開を見せられて、
はい、お餅を作っていますと、まあ、売れる時期ってのはやっぱり、秋から冬が主体でございまして、
お正月が一番ですもんね。はい、
でその空いた期間に、はい、何を作ろうかということで、はい、出だしがお菓子屋でございますので、はい、お菓子に、まあ、作れないものないだろうということで、まあ、デザート、はい、ゼリーが主だったんですけれども、はい、そういうものを作らせて、いただいて、まあ、今に来ております。
なんでゼリーだったんですか。
まずお餅は冬でしてね、うんうん、夏の、売れる商品は何だろうということと、始めた時にはお餅はお腹にたまるんですが、うん、こう食べて外へですぐ出ていくようなものは何だろうと、はい、まあ、言った時に、まあ、ゼリーがいいんではないかなということも考えましてですね、
面白いですね。はい、お餅と真逆のものを探された季節にしても、はい、喉越しにしても、
はい、そうです、はい、そういうことで、ちょうど時代にも合いましてですね、結果的にはお餅も少しずつ、まあ、年間商品には なってきましたし、
はい、
デザートも夏だけでなくて冬も売れるようになってきているとい ようなことで、それぞれの工場が必要になってきて、今は切り餅丸餅の専門工場と鏡餅専門工場と、それからデザート専門工場と工場を分けながらですね、まあ、一年中作ってるというような状況になっております。
生産や品質管理、そして社員教育の指導など外国からの要望を受け、やることに限りなく面白いと語るマルシン食品株式会社の新保社長。新潟のフルーツ王国白根に工場を置くマルシン食品では、地元の味も大切にしています。
当社自慢の越後姫ゼリーです。どうぞ召し上がってください。
本当に綺麗ですね。じゃあ早速いただきます、はい、もうね、香りがイチゴなんですよ。本当にわー、これは越後姫。この後味、まさにこの爽やかな、はい、甘いのが越後姫を丸ごといただいてるみたいですね、はい、おいしい。これやっぱりその新潟の越後姫で作りたいという思いがあったんですか？
そうですね、農家の方々、その企画品は、うん、市場を経由で消費者に生食で食べていただくんですが、大きすぎたり小さすぎたり、はい、そういうのが農産物って必ず出ますので、はい、加工品にすることによって捨てられるものが、うん、製品になって役立つっていうか、生産者の方に、少しでも、はい、その原料としてお支払いするということで、所得の部分で貢献できるのかなというふうに思っております。
初めからそんな思いで会社は軌道に乗っていかれたんでしょうか？
いや、やっていく中では、まあ、いろんなことも、ありました、
はい、
で、まあ、そんな中で、一つ思い浮かぶことといえばですね、
はい、
今から、ざっと30年ちょっと前なんですが、当社の取引先の副社長さん、その方に自己紹介を、させてもらいました。当社の製品のブランドは何ていうのと、聞かれた時に思わず、いやご存知ないと思います、いやうちなんかっていうような、実は謙遜も含めてなんですが、申し上げましたら、真顔でですね、
はい、
なんで君は私が知らないと思ってるのって、言われまして、
はい、
次の言葉が出なかったという思いがありました、
はい、
自分に情けないっていうか、社員に申し訳ないと、まあ、思いまして、まあ、それ以来はですね、当社の、ブランドとかどんな商品、自信があるのって言われると、まあ、自信を持ってですね、お伝えし、またわからないこと方がいれば分かるまで説明しようというふうにね、今は思っているところでございます。
その原動力となっていらっしゃる、はい、力の種はズバリ何でしょうか？
そうですね、まあ、やっぱり使命感っていうんでしょうか。
使命感、
はい、世の中にないものを作りたいっていうか、特に指向性の強い商品でございますので、1回食べておいしい、2回食べておいしい、3度目は別の食べたいという世界ですんでね、
はい、
絶えず新しいものを作って提案すると、それが我々の使命であろうというふうに思っております。
今いろんな夢をお持ちの若者の皆さん、はい、たくさんいらっしゃるんですが、じゃあ若者の皆さんに対するメッセージを、はい、お願いいたします。
はい、夢を持って、未来に希望をつないで、今できることを最大限に努力をしてください。必ずや開けるかと思います。